応援応援貢献応援応援貢献夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回は前回からの続編ということで、バイオリニストの新田司さん、奥様でピアニストの八田川美春さんにフランス留学のお話をいろいろお聞きしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めない。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、前回の続きということで、お二人のゲストをもう一度ご紹介したいと思います。東京都交響楽団第二バイオリン奏者の新田司さんと、奥様でピアニストの八田川美春さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。前回ね、お二人がどこに住まわれてて、どんな感じだったかみたいな、生活のねお話をしてたんですけれど、今日はその続きをちょっと、はい、ね、お聞きしたいと思います。お家の前にバス停があって、ね、そこからバスに乗って通われてたっていう話でしたけれど、そのバスに乗って、まず美春さんはどんなところに行かれてましたか。
そう、リヨン市内に出るのにバスで40分くらいだったんですけど、うん、もうその住んでたお家の周りは本当に田舎で、畑がこう広がる、ね、うん、自然のそういう場所だったので、うん、まあ、お買い物したりとか、そういう、うん、まあ、演奏会聴きに行くのも全部リヨン市内でだったので、まあ、ことあるごとにこうバスに乗ってるように行っていたんですけど、うんうんうんうん、
40分ってまあまあですよね。
そうなんですよ。車だと20分なんですけど、いろいろ止まるので、
そう。でもそういう時間が結構なんか頭こういろんなこと考えれたり、うんうんうん、いろんな風景見たりとか、結構大事な時間になったりします
ね。そうですね。
ね。
でもその、住んでるところが山の上で、うん、っていうこともあって、うんうん、結構山道をこうガタガタ登る。
そうなん
だ。荒々しいバス。
向こうの人、向こう早いですよね。
そうそうそう、ものすごい早いね。
めちゃめちゃ飛ばす運転手で、うんうん、めっちゃ飛ばしても40分かかるっていう感じ、う
ん、あ、そうなんですか。なるほど。
実はアルバイトを、
うん、
あ
なんかさっきちょっと聞きました、
うん、そうなんですよ。もう今ちょっと円高っていうこともあって、うん、もうこれはユーロをなんとかして、うん、ね、稼がねばっていうこと で、うんうん、で最後私たちワーキングホリデービザっていうものをそれぞれ取得して、うん、はい、行っていたので、うんうん、仕事をできるっていうことで、うんうん、
そのビザがあればね、
そうなんですよ、
異国の地でも働けるってことですね、うん、は
い、でご縁があって、うん、リヨン市内でレストランを、うん、フレンチと和食をこうフュージョンさせて、うん、こう料理をコース仕立てで提供しているお店があるんですけど、うんうん、日本人の女性が一人で切り盛りをこうされているお店で、うんうん、その方の元で、うん、裏で調理補助だったりとか、うん、お皿をね拭いたりとか、うん、そういうのをやらせていただいていました。
もう私その話聞いてびっくりしてまあでもね、そのビザのおかげで そういう風に現地で働くという、うん、音楽以外で働くというその体験もものすごい大切なというか、この先の人生においてすごく、うん、ためになった経験ではないかと思うんですけれど、
ど
う、
その方も、うん、ご自身がもともとワーキングホリデーでフランスに、うん、修行に、うんうん、フレンチを習いに、うんうん、修行に行かれて、でそのまま、うん、
フランスに、ね、フランスに留まって、
で自分の店を開かれるっていう、うんうん、すごく
なんかそういう意味でも私たちともこうシンパシーが、
うんうん、
でやっぱりその三つ星レストランで修行されたっていたということもあって、うん、そういう
プロフェッショナルの方だったんです ね、
うん、ねだ彼女からもいろんな刺激を受けて、うんうん、で実際そのレストランで2人でディナーコンサートみたいなことも、ね、やらせていただいたりして、うんうん、やっぱりそういう思い出が、はい、あります。
いいですね。その分野が違っても、うん、やっぱプロフェッショナルのそういう道に進まれてる人からの刺激ってすごい影響ありますよね、
うんうん、ありましたね。なんかね、日本でももちろん出会おうと思えばそういう方とつながれるんだと思うんですけど、うんうん、なんか私たちずっとその音楽家同士で、うんうん、割と狭いコミュニティの中をね、うんうん、都内ではこう生きてるというか、
やっぱりね、周りは音楽家が多いでしょうし ね、
うん、だからそういう新しい出会いがたくさん、うん、リヨンでありました、
うん、その全然別のジャンルでっていうことで、うん、なんかその僕たちフランス行ってる間に、うん、フランス人が移民のために無料で開いている語学学校っていうのがありまして、
そんなのあるんだ、
はい、その大学生が教育実習の目的で、うんうんうん、そのフランス語を移民の人に教えるっていう、まあ、そういうところとか、
そういうこともされ、
フランス人と日本人が、うん、お互い喋りたい人が集まる交流の場みたいなところに参加して、うんうん、でそういうところでなんか新たなお友達ができたりして、
うんうんうんうん、
全然別業種のフランス人のお友達になんか車出して連れてってもらってちょっと遠出したりとか、
はいはいはい、
そんなことも日本にいた時にあまりそういうことがなかったので、
いやなかなかないですよね、
なんかその異国の地でこそなんか、
ね、出会えたなっていう、そういうご縁もあったんだ。
そうなんせ学校に入るっていう留学を、うんうんうん、私たちはそのしなかったので、
うんうんうんうん、
とりあえず1年間行けるビザっていうものを取得して、うんうん、でまあ夫はジェニファー先生にプライベートレッスンを習うっていうのだけ決まっていたので、うんうん、もう本当に行ってから何しようかっていうのから始まって、うんうん、いろんなところに出て人脈をこう作っていってっていうのから始まって、うんうん、
素晴らしい体験ですよそれは、うん、で三春さんもはい、レッスンを受けてたんですよね。
そうなんです。
ピアノのね、
私はもともとアンサンブルピアノをフランスで勉強できたらいいなって思って行ったんですけど、うんうんはい、まあ、向こうで講習会を受けたりとかしながら先生をこう探していく中ですごいいい出会いがありまして、
うんうんうん、
パリとストラスブールに、うんそれぞれプライベートレッスンを習いに何とか通っていました、
うんうん、それは先生のご自宅でレッスンを受けるってことですか？
そうですね、パリのコンセルバトワールで、うんうん、の学校の中のレッスン室で、
うんう
ん、教えていただいたりとか、うんうんまあ、あとは先生のご自宅に、うんうんうんはい、行かせていただいたりとか、泊まりがけでストラスブールは行っていたんですけど、
うんうん、あそうなんだ、
はい、
どれぐらいかかるんですか、移動時間として。
電車で、うん、特急電車で、うん、パリはもうダイレクトで2時間で行けるので、うん、日帰りも可能なぐらいの距離だったんですけど、うん、ストラスブールは 4、5 時間
くらいかな。あそうか、それだとやっぱり泊まりになりますね、は
い、そうですね。
いやでもいろんな体験を、うん、されてたんですねお二人は。はい、じゃあ三春さん のピアノのお話が今ね、はい、ちょっと出たので、ここで三春さんの演奏の方ちょっと聞かせていただきたいと思います。アレクサンダ・スクリアービン、ロシアの作曲家です。彼が書いた24の前奏曲作品11から第1番をお聴きください。 奏をお聴きいただきました。アレクサンダースクリャビン作曲24の前奏曲作品11から第1番、ピアノは矢田川美春さんでした。すごいこう音が虹の色みたいな感じに私は聞こえたんですけど、私 あんまりスクリャビンってあんま馴染みがなかったんですけど、
そうですよね、うん、
すごく綺麗 な、
そうなんです、
ファンタジーいっぱいみたいな、うん、曲なんですね、
うん、すごいなんかショパンとちょっと似てる作曲家、
うんうんうん、
作風なところがあるんですけど、うん、その持つ音色が全然また違くて、
うん、
すごい、ね、輝くような、
うんうん、
色、音色、う
ん、すごいいろんな色を感じましたね。
ありがとうございます。
すごい綺麗です。
私自身、うん、あのソロっていうものを、うん、大学院卒業してから、うん、本当になんか弾く機会もなかなか減ってしまったし、うんうん、自分でこう取り組むっていうこともしてこなかったんですけど、
うん、
それこそあのフランスに行って、うん、あのアンサンブルのレッスンをしてくださった先生に、うんうん、そのいい共演者になるには、うん、絶対ソロも弾ける必要があるっていうふうに言われて、それで、うん、あそうかとこう、うんうんうん、で私もなんかいろいろまあ自分と向き合う時間が向こうですごい増えて、
うんうんうん、
でソロ弾きたいっていう気持ちも自分の中にあったなっていうのをこう思い出して、うんうん、でそのストラブスブルの先生もすごくそういう私の内面をこう引き出してくださる方で、
うんうん、
その音作りからもう本当にピアノの向き合い方から、うんうんうん、もう一から教え直していただいた感じで、なんか今そのソロをもうちょっと深めていきたいなっていう気持ち で、
うんうんうん、
でこのスクリアビンも取り組んでいるところなんですけど、
これ24曲はあるわけですよね、はい、
あそうなんです、うん、
これって他の曲とかはもう何かこう、
う
ん、
あそうですね、練習されたんですか？少しずつ、うん、あの順番に取り組んでいるところです、
うんうんうん、
でも全然キャラクターが違うので、それぞれぜひ聴いていただきたいです、うん、24曲。
いや今日実は朝来る前に、はい、スタジオ来る前に聴いてたんですよね。
あそうなんですね。
こんな、なんかスクリアビン初めて扉が開いたんですね、うん、私の中で、あちょっとこれからあのスクリアビン、うん、いろいろ聴いてみようと思って、すごいきっかけを与えていただきました。ありがとうございます。
よかったです。ありがとうございます、うん、
いやそんなお二人あのそれぞれにねレッスンにすごく充実した日々だったと思うんですけれど、そのレッスンを受けながら今度は、新田さんの方が実際にオーケストラに入られるという、ねはい、体験されたということでちょっと教えてください。
そうなんです。あの僕が習、うん、あの指示したジェニファー・ギルバート先生が、うんはい、そのリヨンで唯一あのリヨンで2つオーケストラがあるんですけど、1つは、うんオペラ座 の、うん、あのオペラを専門でやる、はい、でもう一つに、うん、ナショナルって言って、うん、あのフランス国営 の、うん、あのオーケストラ、うん、シンフォニーのオーケストラがあって、うん、でそっちのシンフォニーのオーケストラで先生がコンサートミストレスをされてたこともあって、うんうん、あの僕がフランスに渡って3ヶ月ぐらい、
うん、
3ヶ月 2、3ヶ月したくらいのところで先生が、うんうんあのうちのオーケストラで弾いてみないっていう風に、うん、あの声をかけてくださって、
うん、
でまあちょっと僕も初めて外国初めてではないですけどあのそのフランスのオーケストラで、うん、あの全然言葉もできないのに混じって参加するのちょっとすごい不安と楽しみと、
うん、あの両方ありますよねきっとね、
うん、それで最初のうちはエキストラで参加させてもらってまして、
うんうんうん、
であの半年フランスに渡って半年経ったくらいの時に、うん、そのオーケストラで、うん、バイオリンの人が、うん、あの病欠とか産休入っちゃって、うん、すごく人数が少ない
ってことで、ね、
メンバーが少ない時期だったので、うん、その契約学院を補充したいっていうことで、うんうん、その臨時のオーディションがあったんですね、
うんうん、
契約学院を取るため の、
ための、
はい、でそれに、うん、あの参加そのオーディションを受けまして、
うんうんうん、
でありがたいことにそこで合格させてもらって、うん、
それがすごいよね。
もう本当にタイミングがバッチリだったというか、そのオーディション、
うんうん、
めったにやらないらしいんですけど、その臨時で契約学院を取るオーディションっていうのは
数十年ぶり、
20年ぶりって言ってました。
本当に
話でした、ね、
何人ぐらいオーディションは
56人ぐらい受けて2人だったかな。だから僕外国人だし無理かなって思ったんですけど、うん、ありがたいことに取っていただいて、
すごい。
でそこから帰国の3月まで、うん、約5ヶ月6ヶ月ぐらいは、うん、あのそのオーケストラのメンバー、うん、他のメンバーの皆さんと同じように、うん、あの期間限定ではあるんですけれども、うんうん、そこの一員として、
一員として
、
ね、
として、はい、弾かせてもらってました。
すごいですよね。
めちゃめちゃ運が良かったです。いや、ありがたいです。
運だけじゃないです、やっぱ実力がないと。そこはすごい、あのね、聞いてくださってる皆さんにちょっと補足をすると、このオーディションに合格するっていうのがもう至難の技なんですよね。本当にそのね、今も56人ね、その倍率がもうすごいので、そこの中で選ばれるっていうのはやっぱりもう相当の腕がないとかなわないことなので、いや素晴らしい経験をされてきましたよね。で実際入られて、その普段ね東京でされているその感覚と全然違ったと思うんですけれど、
そうですね、まずもう人のなんか国民性っていうのが全然違くて、あのフランス人はなんだろう、お互いの人と人との距離がすごく近いなっていうのが一番に感じまして、その演奏会終わった後に、まあ日本どのオーケストラでも大体あの弦楽器って一つの譜面台を二人で見るんですけれども、でその見てるお互い一緒に見てる相手をスタンドパートナーって言うんですけど、まあそのパートナーと終わった後にこうお疲れ様でしたって言い合ったり、
あの
まあたまに握手し合ったりするんですけれども、フランスではあのビズって言ってお互いの頬と頬を重ね合って、でリップ音を鳴らすっていう独特 の, あの挨拶が文化ですねがありまして、でその演奏会終わった後にそのスタンドパートナーとビズをし合って、うん、でお互いをブラボーと褒めたたえ合うっていう、うん、すごくそれが
素敵ですね。
なんだろうな、もう物理的にも近いですし、うん、それをすることでなんかすごくどんどん距離が近くなる、うんうん、本当の仲間で一緒にやってたんだなっていうのがすごく一番印象的でした。
それってあれですよね、一番最後に、まあ、終わって拍手がバーってきますよね。であの指揮者の方とかが、指揮者がこう退場されて、で皆さん退場されて、その舞台裏でそういう、
あではなくて
舞台の上で、
舞台の上で、
あステージ上でなんだ、うん、でもお客様 もう見てるっていうか、まだいらっしゃるところでそういう、うんうん、
そうなんです、
ビズをするって
、でビズっていうのはその、あのそのオーケストラの本番が終わった後だけではなくて、うん、フランス人同士で、うんうん、まあ、親しい相手とですね、うんうん、誰と彼とでもすることはないんですけど、うんうん、自分が親しくなって、うんうん、まあハグみたいな感じもありますね、
うんうんうん、でそれ毎回その本番毎回終わったらそういう感じなんですか、
う
ん、
そうですね、毎回最初のうちは、僕エキストラで行って最初のうちは、うんうん、多分向こうもあの僕が慣れない外国人っていうこともあってちょっと距離があったんですけれども、うんうん、そのビズも最初のうちはなかったんですけれども、うんうん、あの僕も最初のうち話せないしちょっと怖いしで、うん、殻に閉じこもってたんですね、うんうんうんうん、どう接したらいいかわからない、うん、
いやそれは戸惑いますよ、う
ん、だったんですけども、うん、途中からせっかくここに来て、うん、あのフランス人に混じって弾いてるんだから、うんうん、もっと交流していこうっていう気持ちがだんだん芽生えてきて、うん、で積極的に、うん、もう拙いながらにコミュニケーション取るようになって、うん、でそう向こうあのそうするとみんなも心を開いてくれてというか、うん、だんだんビズするようになって、
うんうん、すごい大きな変化ですよね、うん、それはね。
そこから急にフランス語も上達しましたね、
うん、あやっぱりその交流の
交流して
使うことでね、うん、やっぱ習得していくんだなって語学は、うんうん、
そうですよね。実際も こうどうしても日本人だとこう文法が先に来るとかね、うん、そういう形式とかをこう気にしちゃうんだけど、うん、もう向こうの人はもう本当に思ったらもう思った単語がバンバン飛んでくるみたいなね、うん、そういう感じに自分たちもそうなれるとこう本当に、うん、本当の意味での交流が、
ね、そうです
ね、進んでいくっていうか、すごい体験ですよね。
まあその人との距離が近いっていうのと、うん、あとみんなすごく自分を持っているっていうのが、リハーサルの初日に、はい、うん、あの僕はこういう風に弾きたいんだっていう意思をすごくみんな持ってきてて、
うん、
でそれが もちろん人それぞれ、
うん、
あの いろんな考えがありますから、
うんうん、
あのリハーサルの初日は割とバラバラになっちゃったりするんですね、
うんう
ん、なんですけどそれをみんなで、まあ、自分はこうだっていう、うん、それぞれ80何人いたら80何個分の
強そう
意思、
特にフランス人とか強そう、う
ん、の、まあ、指揮者がうまい具合にこういう方向に持ってこうよっていうふうにまとめ上げていって、
うんうんうん、
でそれが本番まであの、まあ、あんまりうまくいかないこともあれば、
うん
うんうん、一つの方向にみんながそれが向いた時にものすごいエネルギーになるのがすごく印象的で、特にあの僕去年は今年ですねラヴェル生誕150周年ってこともあって、
うん、そうですね、
あのラヴェルの作品をそのオーケストラでもよく演奏したんですけど、やっぱりあのフランス人たちはすごく母国愛が強い人たちですから、
うん
うんうん、ラヴェルの曲になるともうものすごい、
あ、すごいんだ、
なんだろう、何か思い入れが、
あ、すっごい演奏
聞かれました、ね、三原さん、
そう最後あの帰国直前の、うん、本当に最後の公演だったんですけど、
うん
うん、なんかもう今でもこう鮮明に覚えてるような、
そうなんだ、
うん、でそういうのが、うん、その、まあ、リヨン館をはじめ、うん、あのいくつか私もフランスでオーケストラ聞いたんですけど、うん、向こうの方々 その本番のエネルギーが、
うんうんうん
うん、なんかすごい本当に日本にないパッションというか、その情感というか、
その一瞬というか、かけるその集中力みたいなことですよね。わかります。
それはもちろんあの僕の今所属している東京も、もう本当に一人一人が素晴らしいプレイヤーで、
いや本当すごいと思います。
本番のパッションでもちろんものすごいんですけれども、また違う角度でのなんかそのリヨン館は横の流れがまたすごく、
うん、
自然につながっているというか、またちょっと別の良さがあるというか、どっちがいいということは言えない
ん
ですけども、
わかるわかる、
なんか綺麗なものはまあ綺麗なんですけど、なんか絵を見ててもそうじゃない絵もあるじゃないですか、そのすごいおどろおどろしいだったりとか、なんかそういう凄みを向こうの方たちは持ってるなっていう、うんうん、
言葉で説明するの難しいんですけれども、
うん、
なんかまあ明確なその違いっていうのが肌で感じられて、
うん、あのなんていうんですかね、いいものも悪いものも、うん、こう喜怒哀楽がもうはっきりぐわっと外にこう押し出されるみたいな、
うんうん、
日本人はどうしてもそういう、こう ネガティブな感情とかはあんま表に出さないとか、出すのはタブーみたいなちょっとありますけど、もうそういうものも一切喝采、何でもこう全部をむき出しに出すみたいな、ね、そんな感じ、
音楽だけじゃなくても日常でも結構素直で、なんかもう思ったことは全部主張する、主張しなきゃ分かんないじゃないっていう、ね、だからある意味では察してもらおうとしちゃいけないんだなっていうところを、
そう出さないとね、
はい、こっち帰ってきてからもちょっと気持ち的にさしてもらおうとするんじゃなくて、自分でこう言わなきゃなっていう場面がね、何度かありました。
メンタル、そう、全然多分鍛えられたと思いますよ、向こうで、そうか、じゃあそういう風な感じで帰国前に、ね、さっきもちょっとお話ありましたけど、リサイタルを、ね、されたっていうお話、ちょっと
そうですね、
教えてください。
それはあのリヨンで知り合った方なんですけど、うん、まあ、日本人の方で、うん、あのピアニストとしてご活躍されている方が、うん、私がそのアンサンブルのピアノをなんか何かこう実践で、
うんうんうん、
できたらなっていうお話をこうしてたら、
うんうん、
すごくこう親身になってくださって、うんうん、彼女のつてでこう、うん、声楽の方だったりとかをこうご紹介してくれて、うん、レッスンにこう付き添って伴奏したりとかそういうこともさせていただいたんですけど、うんまあ、その方の計らいで、うん帰国前に最後集大成ということでリサイタルをっていうことで、うん、もうあの場所から集客までこう全部企画してくださって、うん、1時間プログラムを、うん、午前中と午後で同じ日に2回に分けてやったんですけど、はい、皆さんリヨン在住のフランス、うん、もちろんフランス人の方たちにね、うん、聞いていただいて、うんはい、
そこでベートーベンの7番とラヴェルのバイオリンソナタも一緒に勉強してたので、うんうんうん、その2曲を主軸に披露して、でその後に演奏会終わった後にその来てくれたお客さんと僕たちとで、うんうん、ビュッフェ形式のパーティーっていうのが
アフターパーティー
ですね、うんうん、あって
そこでお客さんとも、ねうん、交流があって、う
ん、何人ぐらいのお客様だったんですか、うん、
それぞれ30〜40人ぐらい
30
人くらいくらいですかね、
うんうん、のお客様とじゃあ、はい、アフター、
はい、
コンサートなど の, そのパーティーで、うんう
ん、なんかそういう風にお客さんと演奏家と、うんパーティーする交流するみたいなのが、うん、結構向こうでは あるらしくて、そういうところもフランスのね、うん、もうがっつりフランス経験したなみたいな、う
ん、いいな。場所はどういうところだったんですか。
その、企画してくださった方が、うん、普段教えてらっしゃる音楽教室のサロンみたいな場所だったんですけど、うんうんうん、
素晴らしい経験されましたね。じゃあそれで終わって、はい、持ち戻ってきて今東京また戻られて、ええ、新しい刺激とかでこうどうですか、取り組み方がいろいろ変わりました。
そうですね、僕そのオーケストラの曲でも、うん、こういうバイオリンソナタ、うん、デュオの曲とかでも、うん、どうしてもやっぱり自分の技術を高めるというか、うん、正しく正確に弾こうというところに、うん、がメインで、うんなんか作りがちだったんですけれども、うん、なんかそうじゃなくてそのフランスで出会ったその妻の先生だったり僕の先生だったり、うん、もしくはオーケストラの他の人々から、まあ、もう全体の音楽をどうイメージして作っていくか、そしてどういう音とかどういう情感で作っていくかっていうところが何より大事なんだっていうのをすごく痛感しまして、
うん、そうですよね。で、
帰ってきてからもなんか練習の仕方とかで、まあ、なかなか昔の癖が抜けないところがあったりするんですけども、うんまあ、一緒に行った妻がこうじゃないみたいな、うん、ちょいちょい、うん、一緒に考えてというか、
うん、いや言ってくれたりするので頼もしいパートナーだと思います。
なんか本当に一緒に二人で行けて、うん
はい、よかったですよね。
そういう意味でもよかったなって思います。はい、
これからもお二人の活躍すごく応援しています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。